ラジオネームうなぎごちょうさん、お疲れ様です。梅塩さん、天候不順で暑くないっすね。うちは昔家でエアコン設置すること想定してないからないんだけれども、今年はスポットクーラー出してくるの早かったっすな。日本の四季はどこ行った、というお便りをお送りいただいております。ありがとうございますね。今年の夏暑かったよね。なんか夏の暑さのせいで完全にこう体調がおかしくなったみたいな感じがありますよね。いや、あの酷暑を乗り越えて秋、体も心も元気なはずなんだけど、なんかね、体は元気なんだけど、秋はね、なんか心の状態がいつも良くないんですよね。なんかこうイライラしたりとか、悲しい気持ちになったり、寂しい気持ちになったりとか、落ち込んだりとかが非常に多い。秋はあんま良くない。うなぎごちょうさんがお住まいのエリアはもうそろそろ寒いですか？東京はね、昼間まだちょっと暑いんだよね。あれ、半袖で行けるみたいな。でも夜はね、いや、さすがになんか上着を着ないと寒いみたいな、なんかそんな気候ですけれども、お体の具合などはいかがでしょうかね。お元気であることを願うばかりです。これはね、しょっちゅう見舞い的にお送りいただいてるお便りなので、本当にお返事が遅くなって申し訳ない。今日はですね、皆さんからのお便りにお返事をしていく回となっております。深夜の暇つぶし、油売ってこ。この番組はアラフォー限界会社員かつズボラ兼業主婦の梅塩が楽しく喋ったり、唐突に虚しくなったりしていきます。皆さんの夜更かしや日常生活のお供にいかがでしょうか。こんばんは、梅塩です。しょっぱい。ラジオネームママウサギさん、おはようございます。やっと秋めいてきましたね。季節の変わり目、お体に気をつけてお過ごしくださいませ。ありがとうございますね。本当にね、変わり目いつも体調をやる気がしてますね。過ごしやすいはずなのに、なんとなく調子が悪いみたいな。体に気をつけて過ごしたい所存です。ありがとうございます。ラジオネームニコさん、ピタティありましたね。チビティもあった気がします。年々いろんな締め付けが無理になりますよね。いや、ほんとそう。なんか、なんだろうな。昔すごいピチピチの服着てたよねっていう話をした回があって、スキニーパンツに上はなんかへそが出るかなぐらいのすごいピチピチの T シャツをね、着るのが流行ってたんですよね。今また流行ってるよね。クロップド T シャツとかさ、なんか二極化してません？オーバーサイズなのか、それともピチピチの短い丈なのか。なんか昔はなかった気がするんだけど、へそが出そうな、お腹が出そうなさ、短いシャツとかも流行っていて、なんかこう GU とかに行くといつもびっくりしますね。すごい、腹出しだって。へそ出しって今言わないのかな。クロップド丈のねシャツがあったりしますよね。そう、もうね、締め付け、全ての締め付けが無理ですね。気持ち悪くなっちゃう。いや、ありがとうございます。ご同意いただけている。次のお便りです。ラジオネームアンズ07さん、いつも楽しく拝聴しております。カメレオン俳優、深く共感だらけでした。綾野剛さんすごいですよね。私が綾野剛さんの作品で心を打たれたのはフランケンシュタインの恋でした。綾野剛さんすごいって改めて思った作品です、というお便りをお送りいただいております。ありがとうございます。そう、綾野剛さんね、すごい、役の振れ幅がすごいんだよな。なんか、いや、なんか最近知ったんですけど、綾野剛さんなんか走ってる演技をする役が結構多くて、なんでだろうと思ってたんだけど、もともと陸上をやられてたらしいですね。ミウ404でも走ってたし、なんだっけ、空飛ぶ広報室でも走ってたし、そもそもデビュー作とかが駅伝の選手の役とかをやってたらしくて、いや、ごめんね、これなんか見ながら喋ってるわけじゃないから間違ってたら申し訳ないんだけど、あ、それであんなにフォームが綺麗なんだっていう風にふと思いました。フランケンシュタインの恋、なんだろう、映画かな。ちょっと機会があったら見てみたいなと思います。ありがとうございます。ラジオネームなぎさん、こんにちは。いつも楽しく聞いてます。何度も見返す作品、僕は大豆田とわ子です。リアタイで見ていたわけではないですが、友達に勧められて見て以来何度も見返してます。笑えて泣けて面白いですし、大人の恋愛と結婚について考えさせられます、というお便りをお送りいただいております。なんか必要以上に感情移入しながら見ちゃうとかってありますか、っていうふうにご質問いただいてるんですけど、割と感情移入しますね。感情移入、そうね、感情移入なのかな、なんでしょうね、自分のこう 心がうわーっとなる瞬間って感情移入なのかなってなんかちょっとわからない。私シンゴジラを何回も繰り返し見てるんですけど、あれはね、仕事をしてる時になんかこう頑張るぞっていう気持ちの時とか、仕事で疲れてる時とかに、疲れてる時、自分を鼓舞したい時に見るんですけど、あれはだって日本のさ、政府がさ、いろいろありながらも一丸となってゴジラを倒していこう、災害に立ち向かっていくみたいな感じのね、映画なんですけど、なんかゴジラが東京中を破壊、レーザーで破壊してるみたいなシーンですげえ泣けるんだけど、それはゴジラに感情移入してるわけじゃないんですよね。で、こう、レーザーで破壊されている東京の街に住んでいる人たちに、共感してるわけでもない。で、自分があの状況だったら嫌だなって思って感情移入してるわけでもないんだけど、すごい泣くんですよね。なんでだかわからない。同様にですね、マッドマックス怒りのデスロードっていう作品も好きなんだけど、あれもね、見てて泣くシーンが何個もあるんだけど、感情移入ではない。感情がこう、揺さぶられるシーンなんですよね、すごく。テンションが上がっているっていうと変なんだけど、ね、感情移入よりはテンションが上がってるの方が近い気がするな。うん、大豆だとはこう面白いよね。でもね、あれ結構展開がさ、淡々としているけど、割と しんどくない？私あれきつくて繰り返し見れないところがちょっとありますね。すごい好きな話なんだけど、なんか見続けていって、あ、これ辛くなる前触れっていう輪で見るのをやめちゃうんですよね。いや、なんか、日常ってそういう風なことがあるけど、何か辛いことがあっても日常って続いていくよなっていうのが、なんか受け止められるか判断できないことが多い。すごい好きなドラマなんだけど繰り返し見れない。繰り返し見てるのは、カルテットとか、前話しましたね。カルテットとか、あと、なんだっけな、ドラマだと、逃げ恥、あとなんだっけね、もういくつかね、繰り返し見てるドラマがあるんですけど、感情移入ね。なんかその人の気持ちになってというよりも、なんかどうしようもない状況とかに、どうしようもなさで泣いてるみたいな、そういう感情移入の仕方をするような気がします。本当ね、大豆だとは面白いよね。結婚とか恋愛とか、あと働くとか、なんか偉い人のこう働いている大人たちの責任みたいなことについて考えさせられる作品でもすごくあるなとは思います。はい、ありがとうございます。続きまして、ラジオネーム二度寝さん。私も最近名古屋へ行く機会があったのですが、電車全然わかりませんでした。ですよね。 Google マップで検索すれば自分が乗るべき路線名はわかるのですが、それが JR なのか私鉄なのかがマジでわからず、改札を見極めるのに時間を要しました、というお便りをお送りいただいております。ありがとうございます。ね、わかんないよね。自分が暮らしてない街で乗り継ぎをしたりとか目的地に行くのがめっちゃ難しいんだなと思って。でもなんか私東京で暮らしてるけど、でなんかこう乗り継げばいいっていうの分かってるけど、本当の効率の良さみたいなものを分かってないのではっていう風に最近思って、いやなんかね、 Google マップに例えば丸の内線とか千代田線とか地下鉄の駅を全部登録しておいて、いやなんかね、歩ける地下鉄の駅あるはずなんだよね。改札を出てちょっとだけ歩けば、そっちの方が時短、そっちの方が安いとかきっとあるという風に思ってるんだけど、だからね、なんかやりたいですね。ここの駅から降りて5分ぐらい歩くと逆に時短みたいなのを見つけたい。鉄オタの人とかでさ、乗り鉄の人とかってそういうの知ってるのかな。それとも鉄オタの人はやっぱり鉄道に乗ることが大切だから、途中で歩くとか邪道なのかな。なんともわからないですけど、いやなんかそういうことを考えております。で、二の根さんがなんか日帰りで、旅行に行ったっていう風に書かれてるんですけど、私も最近日帰りで京都大阪行ってきたんですけど、日帰りいいよね。特に遠征とかライブとかで目的がある旅行だと宿泊を挟まないっていうのも結構悪くないなっていう風に最近思っております。お便りどうもありがとうございます。続きまして、ラジオネームペリカンさん。こんにちは。朝のチクチクわかります。麺と棍棒だといいんですよ。麺 100% より断然涼しく張りがあって肌に触れる麺が少なくなる、そして暑さを程よく逃す、というお便りをお送りいただいております。フェリシモの、その棍棒の朝 100% じゃないシャツが結構いいよっていう風に送っていただいているので、来年以降ちょっと試そうかなと思っております。最近ユニクロの、それはね、なんか合成繊維と麻 だったと思うけど、あのタッチ襟のシャツを買ってですね、最近着てるんですけど、夜寒いじゃん、あさって秋は寒いんだってすごい当然ながら思ってますね。風通しがちょっといいから、いやなんかね難しい、すごく。でこっから先はね、ちょっと朝晩の寒暖差に対応できるみたいな服を着ていかなきゃいけなくてね、なんか当然人間として一生物としてやっていかなきゃいけないことなんだけど、毎年あそっかこの時期夜寒いみたいになりがちですね。いやありがとうございます。そうシャツね、来年は涼しいシャツを手に入れたいです、ぜひ。続きまして、ラジオネームおっくん、梅翔さん、テスカトリポカ読み終えました。正直前半は読みづらかった、スペイン語のルビに気を取られたりして複雑な生い立ちのキャラクターばかりだし、というお便りをお送りいただいております。日本に舞台を移した後半は一気に読みました。面白かった。誰が一番好きですか、とのことなんですが、いや私ね、コシモを面倒見てあげてた人いたじゃん、名前忘れちゃったけど、なんかあの革というかナイフの細工とかをしてた人、あの人が一番好きでしたね。もう悪いやつばっかりしか出てこないから、巻き込まれてしまったに近い、あの人が、少なくともあの人の家族が今後幸せであれというふうにめちゃめちゃ思ってますね。いやなんかいろいろ喋るとねネタバレになってしまうけど、おっくんは後半に向けて面白かったっていうふうに、感想を送っていただいてるんですけど、私テスカドリポカ前半が面白かったですね。なんかそのそれぞれのキャラクターが魅力的なので、なんかその物語が集約していくまでが面白かった。集約した後はまあ終わるんでしょうねってちょっと思ってしまって、まあ誰かが生き残り、誰かが死に、そして終わるんでしょうねみたいな気持ちになってしまってたので、全員死亡エンドとかもあるかなみたいな気持ちですごい見てたんですけど、その辺は詳しくは言えないですけど、前半が私はすごい好きでした。はい、テスカトリポカね、重厚で非常に面白かった。神様の断りはやっぱり人間にはわからないんだっていうふうに非常に思いました。あ、また全部読めなかった。お便りをお送りいただきましてありがとうございます。次、後編を配信予定です。